深夜のコーヒーブレイク、
あゆみっくです。皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは。深夜のコーヒーブレイクのあゆみっくです。皆さんお久しぶりです。お元気されてましたでしょうか。私は今、日本で、新しいお家から、収録を行っております。で、今回はちょっと私がそのまだお家に引っ越してきたばっかりで、Wi-Fi がないということで、今回はちょっと急遽一人会にさしてってミレッピに言って、私一人会となっております。はい、なんか最近は一人会だらけですね。ミレッピも一人会、この前もだし、そのちょっと前も私が、風邪ひいてかな、あ違う方か、なんかでも一人会取ってくれて一人会続きなんですけども、ちょっともうちょっとだけね、このイレギュラーを、はい、楽しんでいただければなと思います。はい、で、まあ、今回はその日本に帰ってきたということで、まあね、帰ってきた時のエピソードとか、帰ってきてどうだったとかっていうのをもうちょっと淡々といろいろお話ししていけたらなと思ってます。
沼ってる。
で、まず収録してる日はですね、これを出す日の前日、12月10日かなに撮ってるんですけども、日本に帰ってきたのは11月の27日月曜日の夜ですねに帰ってきました。で、イタリアは、11月の26日の、何時やったかな、向こうのイタリアの夕方、まあ7時とかそんな辺やったかなに出たかなっていう感じで、飛行機に乗って帰ってきました。で、飛行機フライトの内容は、まずイタリアのミラノからミュンヘン、ドイツのミュンヘンに1時間ぐらいで、ちっちゃい小型飛行機で行って、で、そこでもう結構待ち時間短くて1時間もなかったかな。で、その後はミュンヘンから大阪の関空に10時間か11時間ぐらいかけて行きました。で、私は本当にかねてより言ってたんですけども、ちょっとパニック障害みたいな感じにちょっとイタリアにいる途中からなっちゃって、乗り物とかに長時間閉じ込められるのがすごく本当に嫌で、いつもなんかちょっと吐き気がするみたいな感じ、なんかパニックになっちゃって吐きそうになるみたいな感じがあるので、もうどうしようどうしようみたいな思ってたんですけど、一応旦那さんの家族は、一応私がパニックのなんかそういう感じになってるってことは知ってくれてるので、お母さんがお母さんもなんか過去にちょっとね、そういう症状になったことがあるらしくて、で、病院の先生を知ってるから、薬もらってきてあげるわって言って、なんか旦那さんが言うには、なんかリラックスできる薬って言っててまあね、片言の彼ですから、なんかそれをそのまま取るとね、いかにも怪しい違法ドラッグみたいな風に聞こえますけど、ではなく、まあそういうちょっと落ち着かせるみたいな、テンパリを落ち着かせるみたいな薬がなんかあるそうで、で、それをお母さんが、病院の先生がもらってきてくれはって、で、それはなんか、イタリアでもなんか有名なやつらしいんですよ。ちょっと名前見てなかったんで、概要欄に書いておきますけど、で、それはね、なんかあれなんですよ、水に数滴垂らすっていうやつなんですけど、1日30滴まで OK で、お母さんおすすめの飲み方は1回に15滴垂らす、で、それを飲んで、1日2回まで飲むっていう形がなんかおすすめらしくて、なんでもう行く前に、もう車乗る前から、あ、違うね、お母さんおすすめしてたのは、その行く前直前だけじゃなくて、もうちょっと前から飲んだ方がいい、理由はそのもうすぐやもうすぐやって感じでまたしんどくなっちゃうから、まず行く日はお昼の 2,3 時ぐらいに家を出たので、その行く日のまず朝 に15滴垂らして飲んで、でお昼ご飯食べた後、そのまあ行くちょっと前にも15滴垂らして飲んでみたいなをして、もう万全の状態で薬飲ん で、 であとあの酔い止めもなんかすっごい眠たくなるやつ飲ん で、 でそれでとりあえず空港まで行って、でまあ結構それを飲んだからか、結構なんだろう、あの空港に行くまでは割とマシやったんですけど、やっぱ空港に行くとやっぱすごいドキドキしちゃって、まあ、人もたくさんいるし、なんかやっぱパニックになったことあったりする人はわかるかもしれないけど、なんかみんなが自分を見てるみたいに感じちゃうんですよ。で自分が体調不良になったらどうしようとか、こんな人の前でとか、なんか人の前でなんか吐いちゃったらどうしようとか、すごいなんか全然今起こりもしないことを考えちゃうんですよ。で考えて想像して気持ち悪くなるみたいな悪循環みたいな感じで、だからもうやばいやばいってなってたんですけど、とにかくこう深呼吸、もう深呼吸したらやっぱちょっとマシになるから深呼吸して、であとはお腹すかさないようにすること。私お腹すくと気持ち悪くなるんですよ。だからもうちょっとでもいいからなんかずっと食べるみたいな、ちょっとパン買ってちょっとずつ食べるとかして、もう小腹が空いてる状態をなくすとかして、でまあまずミュンヘンの、あミュンヘンじゃないミラノの、 あのゲートまで行って乗って、で一番怖かったのがやっぱりその小型飛行機に乗る離陸する時が一番もう本当にもう手汗もひどかったし、もう旦那さんにもうしがみついて、もうほんまになんか神に祈るつもりでもうギュッてしがみついてなってたけど、でもやっぱこうそこでももう深呼吸して、もう精神統一みたいな自分の中でして、でそれでもはーってこうやりながらやってたら、あの30分ぐらいしたらマシ、結構にマシになって、でもうそっからはあの結構いい感じ、あのミュンヘンに着いてもう結構あのお腹空いたらちょっと食べて、待ち時間も結構リラックスできてて、でこれから11時間乗るって感じなのに、なんか最初乗り越えたからか、なんかあんまりもうしんどくないみたいになって、で10時間もあの普通に乗れて、で乗ってる間はあのだいたいずっとあのHuluでガキツカ見てましたね。ガキツカ1回6時間とかあるから、結構ねたくさん見れるから、ガキツカさ あ, のあらかじめダウンロードしといて、でそれを iPad で見て、でありがたいことにちょっと寝れました。 2,3 時間ぐらい自分にも眠たいタイミングが来て、旦那さんはもうずっと寝てたんですよ。ほんとすごいなって思うんですよね。なんでこんなにドキドキしいひんのやろって思うんですけど、もうめっちゃずっと寝てはって、私はガキつかみて間3時間 2,3 時間ちょっと寝たかなみたいな感じで寝て、でまた起きてガキつかみてみたいな感じで、あのなんとか飛行機乗って、で関西空港まで着けました。
沼ってる？沼っちゃってんじゃん。
で関西空港のお迎えは実はおじいちゃんとおばあちゃんが来てくれました。あの私のお母さんはですね、まあ、もうかねてより言ってますけども、まあ あんまりいい人じゃないんですよね。まあそんな話も後でしようと思うんですけど、でなんであんたのために迎えに行かなあかんの、勝手に帰ってきいやみたいなことを平気で言う人で、それがあの自分は散々人に迷惑頼んでしておいて相手には助けへんっていう、あの恩をあの借りっぱなしっていう人ですね。誰かに返すってことをしない人なので、なんであの、まあ、来ないって言われて、で、まあ、おじいちゃんもあのちょっとあの諸事情でちょっとした手術をしたので、あの大それた手術じゃないですけど手術をしたので、その、まあ、手術した1週間後とかに私たちは帰国やったんで、本当に無理しんといてやって言ってたんですけど、おじいちゃんが行けるから行くって言ってくれて、で、まあ、最初おじいちゃんだけ来るかと思ってたらおばあちゃんも一緒に来てくれて、まあ、おばあちゃんおばあちゃんでおじいちゃんが一人でね手術後に運転するのが心配ということで一緒に来てくれて、なんでそうおじいちゃんとおばあちゃんがまず来てくれて、でそっからあの一旦、そうお母さんの そう家にとりあえず送ってもらいました。最初はあのお母さんは本当になんか1週間も いられるのが嫌らしくて、なんかまあまあね、なんかうん分からなくもないけど言い方がちょっとひどいんですよね。なんか もうちょっと言い方はあっていいんじゃないかなと思うんですけど、なんかいるの1週間もみたいな、私の家なんやけどみたいな、なんであんたら置いとく、あの家入れなあかんのみたいなことを言うんですよ。別の言い方してくれたらいいんですけどね、断るにしても。でもめっちゃストレートで、でまあでも、まあ、4日だけお願いって言ったらって言いながら、とりあえずあの4日だけ、なんで4日だけかっていうと、帰ってきたのが27日なので、7、8、9、10この4日間だけで、12月1日からはもう早く自分の家入れって言われて借りてたね、あらかじめイタリアにいる時から契約してた家に入れって言われて、じゃあとりあえずってことで、あのまあ寝泊まりさせてもらったんですけど、ただそのもう本当に今回お母さんがやばかったですね。もういろいろ、もう最初その家具とか家電とか買わないと家って入れないじゃないですか。特に日本の家なんか家入って何も入ってないのが普通じゃないですか、イタリアと違って。イタリアは結構家具とかついてたり大家さんが貸してくれるので、あのうん、まあその寝具、あのベッドのマットレスとかもしかしたらあの買わないといけないけど、でもあの、ね、冷蔵庫もあったし、あの暖房器具はセントラルヒーティングって言って、あの全館暖房のやつなんで、そもそも取り付ける必要がないし、エアコンは使わないカルチャーやし、まあ私が入った時は前の人がいろいろ家具置いてってたんで、それそのままもらったりとか、洗濯機もあるし、ベッドフレームもあるし、クローゼットもあるしっていう感じで、靴箱もあるし、うん、何でもあったんですよ本当に。まあちょっとレアかもしれないけど、でもあの洗濯機とか冷蔵庫は大体ついてるんですよね、イタリアは。だから、まあ、オーブンもついてるし、だからまあね、あのそんなすぐ早急に買わなくてもついてるんですけど、まあとはいえイタリアでもやっぱり入ったらまずなんか買ってとか、机とかね買ってとかしないといけなくて、で、まあ、できるだけ私も、まあ、お母さんがそういう人間って分かってるんで、インターネットで買いたかったんですけど、やっぱりこうサイズが分からへん、部屋のサイズ感が。で、うん、あの賃貸借りる人にもね、エアコンのやつとか聞いてたんですけど、あのエアコンってあのちょっとあのなんていうの、部屋のサイズとかによってこうあのボルト数とアンペア数がこうそれぞれ異なったりするそうで、もうそういうのはもう何でしょう、もう自分が実際に入ってから見てちゃんとあの家電の人に聞いてってやった方がいいし、おじいちゃんにもそう言われたんですよ。もう一旦帰ってから考えって言われて、だから帰ってから考えるしかないのに、お母さんはなんで帰ってくるまでに全部用意しとかへんのみたいなこと言われて、分かってたやろみたいな言われて、いや分かってはいるんやけどみたいな、でも限界があるし、あの普通の引っ越しでも1日からもうまるっきり揃って住めるとかないじゃないですか。特に今冬なんで危ないんですよ、エアコンなしで入るとか風邪ひくじゃないですか。私イタリア帰る直前まで風邪2週間ぐらいひいてましたし、また風邪ひくってなったらもうね、あの買い物行ったりすることもそれすらもできなくなっちゃうから、やっぱり風邪はひかんようにせなあかんから、どうしてもあったかいとこにいさしてもらわなあかんから、やのにこうなんで準備してへんのやとか、なんか賃貸もこういろいろ入ったら物件の写真とか撮った方がいいらしくて、私もいっぱい撮ったんですよ。で退去するときにトラブルにならんように、ここ元から傷ありましたよみたいなたりしてた時に、まあ、ちょっとこうあの洗濯 あの蛇口のパッキンがちょっと劣化してたりとかあったんで、まあ、それはあのもう大家さんに言って変えてもらえることになったんですけど、もうそういうのとかもあったって言ったら、そんなんもちゃんとしてないのとか言われて、あの私のお母さん自分で家借りたことない人なんですよ。あの生まれてこの方あの結婚するまでは実家暮らしで、結婚してからは自分の まあ、旦那さんが多分ああいうの、私のお父さんですね、お父さんが手配したんでしょうね、家を買って。でそれを離婚したらおばあちゃん家にまた住んで3年ぐらい私連れて、私が小学生になるまで住んで、でその後はマンションを買いました。で今一軒家を買ったっていう形で、自分で、まあ、家を買うっていうのはねやってはるんですけど、家を借りるってことをしたことがないので、そのね賃貸って結構大家さんが雑やったりとか、ここ雑みたいなんて結構あると思うんですけど、それを知らない人だから、なんかすごい完璧なものだと思ってるみたいで、ここもあれな、あそこもあれな、そんなん大丈夫なんとかばっかり言ってくるんですよ。そうだからもうそういうの言われたりとか、エアコンもついてないの、電気もついてないのとかずっと言われて、うん、そうだよって言って、まあついてるとこもあるでしょうね、あると思うんですけど、まあ私はあのちょっと家賃が安いあのとこに住んだからかなわかんないですけど、あのちょっと電気がついてない部屋があったりとか、エアコンは自分でつけないといけなかったりとかしたんですよね。そしたらもうそれをいちいち勝手に文句言われて、私は文句言ってないのに、あのそれそういう家ってもう理解したから、自分で買うしかないと思って理解したのに、お母さんは勝手にぐちぐち文句言って、なんなんとか言って、もう人のことにちゃちゃ入れ文句つけてきてみたいな感じで、で、まあ、12月1日になってもやっぱりエアコンとかなかったんで、とりあえずお母さん家にこうもうちょっとあの泊まらせてもらうことになったんですけど、もうそれでなんで早く出ていかへんの言ったやんとか言ってずっと切れたりとか、あとはおばあちゃん家で金曜日にご飯を食べたんですよ、みんなで、旦那さんとかもやしお母さんも含めてって食べた時に、お母さんがもう私は限界、もう2人が家いられるの無理って、私の旦那さんがいる目の前で普通に言ってたんですよね。でもおじいちゃんおばあちゃんも、もうお母さんがすごい問題児ってことは重々承知してるけど、もう手に負えない存在で言い返しもできないんですよ。言ったって言うこと聞かへんし、火に油注ぐだけやし、あの何でもこうなんか言い訳つけてあの言う人でも、自分はあのおじいちゃんにめっちゃ頼む、いろいろ。この前もあの私あの免許を持ってないっていうのはちょっと言ったと思うんですけど、あの原付の免許を持ってなかったんですよ。まああの身分証明書としてあの必要なかったんで、免許証が、なんであの免許取ってなくて、なんですけどちょっと日本に帰ってきたらマイナンバーカードが発行に 1,2 ヶ月かかるって言われて、でもうパスポートはあの新しいデザインのものはもう身分証にならないって言われて、私は新しいなんか浮世絵のデザインのやつをあの日本出る前に更新してから行ったんですけど、それでもうそれは身分証にならなくて、で保険証とか年金手帳とかは今日本に帰ってきて会社があのいろいろ手続きはしてくれてるんですけど間に合わないっていう状況で、こういろいろ銀行とか開設したりとか、あの携帯とか契約したいのにもう身分証になるものがないみたいななっちゃって、 やばいと思ってね、こんなん言ったらあれですけど、イタリアじゃすぐあのマイナンバーみたいなのがもらえるから、全員に配られるから、それが一番大事なものなのに、こうなんで免許証っていう任意のものを身分証にしちゃうんだろうっていうのをちょっとあの日本に帰ってきて若干切れたんですけど、マイナンバー普及しろやみたいな。まあ確かにね、もう免許証が身分証になってるって世界線やったら確かにいらないですもんね。でもなんか不平等やなって思う。みんな共通の一つのものを持ってる方が楽やのになっていうのが思うし、個人情報がどうのってなんかもう今更な気もするんで、なんか早く届けてよマイナンバー、そんなに時間かかるみたいな感じで、なのであのもう原付でいいから免許取らないとと思って1日で取れるって聞いたんでね、なんであのちょっと勉強してあの取りに行ったんですけど、その行く時にちょっとあのまあ私の住んでる場所はあんま言えないんですけど、ちょっとあのまあ行きにくい場所 でもあの電車とバス使えば行けなくないんですよ。でもなんか車使って行った方がもうさっと行けるみたいな感じの場所で、で私はもうね別に誰にも頼らず自分で電車とバス使って行こうと思ってたんですけど、おじいちゃんから電話かかってきて、お前明日原付講習行くんやろ、じゃあ送ってったるわって言ってくれて、えなんなんいいけどなんでなんって言ったら、えママがなあの丸々駅まで送っていけって言うとんねん、だからなそこ通るからついでに送ってったるわって言われて、あそうなんやいいのって言って、まあ、送ってもらったんですけどね。こうやって自分はその駅まで送っててとかおじいちゃんのことめっちゃこき使うんですよ。でもその駅も、まあ、もちろんちょっと家から遠いんですけど別の、ね、電車とかバスとか使って行けなくないんですよ別に。だからそういう努力を自分ですればいいのに、自分で犠牲払ってやればいいのに、おじいちゃんにちょっと送ってやみたいな、車で丸々駅まで送ってみたいなを言うんですよ。でまあそれで一緒になんか乗せてもらえるってなったんですけど、まあ、そうやってねおじいちゃんおばあちゃんすっごいこき使うし、でまあ母子家庭やから、まあ、しょうがないっちゃしょうがないですけど、おじいちゃんおばあちゃんのことめっちゃ頼るんですよ。でもそれ自体は悪いことじゃないんですよ。でもなんかそうやって人に頼ったり、自分の親に散々頼ってるのに自分が親で、あの自分でやりやとか、あのなんで手伝わなあかんのとか、まあ、あの分かるんですけど言い方ですよね。もうほぼほぼ大半 90% ぐらい言い方ですね。なんであんたのためにやらなあかんの、めっちゃ腹立つんですよ。ほんまにだいぶ腹立つ、もう尺に触る、もうめっちゃイライラするもうそれでなんかもうすぐ切れるんですよ。お母さんの言う通りとか、お母さんのもうこうしてほしいっていうタイミングで言ったりやったりしないと、もう二度とやらへんしとか、あんたのためにもうやってやったのにもうやらへんしとか、あの今日もちょっとあの最初ね、あの引っ越してきた時借りた敷布団で寝てたんですよ。ベッドを買いたかったんですけどすぐ届かないから、あの敷布団借りたんですけど、それ返す時にあのお前が一人で全部下まで持ってこいって言われて、まあ、ちょっと結構量があったんですよね。敷布団だけじゃないし、あ他にも借りてたもの返したかったから、物でっかい重いものがもう4つぐらいあったんですよ。でもお前一人で全部持ってこいとか言われて、でって言って、で降りてったら車ないんですよどこ行ったんって言ったら、もう来へんから帰ったって言って、2分しか経ってないのに帰ってったんですよ車で。ちょっとぐらい待ってくれてもよくないと思って、私あのちょっと階上に住んでるんで、マンションの降りるの時間かかるんですよ、エレベーターもないんで。やのになんかもう来おへんのやったら帰りますとか言って LINE 売ってたんですけど、もう私運んでるから LINE とか見てないんですよ。荷物一生懸命運んでるし、やのにも帰りますって言って1分2分で帰ってったかな。なんかほんまになんなんやろ、更年期のおばさんなんですかね本当にイライラやし、もうおじいちゃんもおじいちゃんで、あのごめんなって私とかあの旦那さんに言ってて、まあでもおじいちゃん悪くないんですよね別にね、あの何もしてない、あのむしろあの家電買いに行った時もおじいちゃんが連れてってくれたんですよ。あるっていうか、まあ、ケーズ電機ですね、ケーズ電機に行ったんですけども、あのおじいちゃんはすごい仲のいい販売員さんがいるから、あのその方に言ったら割引してもらえるからって言って、一緒に買いに行こうって言って買いに一緒に連れてってくれて、私と旦那さんを。でもそこでいっぱい買って、で販売員さんもすごいいい人で、できるだけ早くじゃあ届けますねって、お家寒いですもんねって言って、エアコンとかももう早く届けないとですねって言ってやってくれはって、でまあ、エアコンはあのおじいちゃんとおばあちゃんとお母さんの姉ちゃんがお金出して、あの私たちの引っ越し祝いとして買ってくれて、そうみんなね手伝ってねやってくれて、まあ、手伝ってくれるのは当たり前やとは思ってないんですよ、思ってないんですけど、なんかね自分も人に散々助けてもらってるやんっていうのがあるし、あの言い方ですねやっぱり言い方、もうちょっと言い方あるやろみたいな、ちょっとあの忙しい、今ちょっとごめんな手伝えへんくてとか言ってくれたりとかしたらいいのに、もうすっごい ひどいっていうか腹立つ言い方、はとか、えなんでお前のためにやらなあかんのとか、もう言い方がね、どうしたんでしょうね。なんかイライラがどっかで鬱憤晴らせてないんですかね。すごい八つ当たりですね。あのおつぼねがあの気に入らん子にあのいじめする感じですね。ちょっといじめられてますね今ね。いやだから本当に旦那さんには申し訳ないですね。本当に目の前で言ってましたからね。大人げないですよね。なんか人としてどうなんやろっていう思う。うん、そんなこと普通言わないですよね。普通の感覚でいると言わないと思うんですけど、言うし、もうねおばあちゃんもね、もうママの言うこと聞いたらあかんよって。まあそうですよね、ちょっと頭おかしいと思うんで。じゃあ私もなんかもうあんま考えんようにしてます。なんか頭おかしい人が電話してきたとかそういう風に考えて、はい、いて、さっきもその寝、ね、借りた布団を返したって言ったんですけど、ちょっともう本当に引っ越してきたばっかりで、洗濯機とかもまあ言うて2人用とかなんでちっちゃいんで、洗濯カバーを洗濯できなくて、で干すとこもちょっと今諸事情で干せなくて、なんで申し訳ないけど洗わずにそのまま返したんですよ。でまあ一応理由も言って、干すとこもないし干せないし洗濯もちょっとできなくてって言って、でごめんなって言ったんですけど、は？人に借りといて洗濯もしひんの？なんなん？もう二度と貸さへんからなとか言われて、もう腹立つ。いいよ借りひんし、ペラッペラの敷布団。私が使ってた敷布団なんですけど、3年前にね、お母さん家住んでた時にダブルの敷布団を私と、まあ、弟ちっちゃかったんで2人で寝てたんですけど、なんかねめっちゃペラペラになってるんですよ今。お母さん家で寝てた時にフローリングにスノコを敷いて、その上にそれ敷いて寝てたんですけど、めっちゃ体痛くてもう、ね、寝れないんですよ。なんかもうスノコのデコボコめっちゃ感じるし、で枕は枕でなんかペラペラの枕で、それもなんか頭の高さが合わなくて借りといてあれですけど、本当に首痛いし寝れないしって感じでいうやつを借りてたんですけど、もういいです、借りないです、別に自分で買うんで。本当にねどうかしてますよね。もうおじいちゃんおばあちゃんも手に負えないぐらいの問題児。うん、自分だけは人に散々迷惑かけて、散々ね恩借りといてっていうね、多分地獄行きますよ死んだら。ほんまに腹立つ、もうほんまに、なんでこういう人がね、腹立つ。なんかこの前も怒られた時に、怒られたっていうかわけわからんことで怒られたんですけど、そしたらなんかもうそんなん何やったっけな、なんか忘れたんですけど、社会人として通用しひんよみたいな、急に社会人っていうワードを出してきて、出たーっていう、こう自分が上にマウント取りたいと、そういうなんか社会人とかなんか常識とか、そういうでっかいなんかボヤンとしたワード出してくる人いるじゃないですか。めっちゃ常識って言葉を使ってくるんですよ。もう何が常識かわからへんのに、てかあなたが常識からかなり外れてるのに、すぐ常識常識とか言ってくるんですよ。だからもうそうやって社会人としてな、あんたどうかしてるでとかさ、なんか何を見て社会人としてって言ってんのやろって、私の働いてる姿知らんやんっていう、それは会社が評価することやしみたいな感じで、本当にちょっとそれが一番インパクトでかいですね。なんか帰ってきて早々愚痴だらけって感じであれなんですけど、でも新しい家はですね、団地なんですよね。だから団地だから窓はちょっとあれなんですけど、でもお家の中リフォームというか綺麗にされてて、でオーナーさんもすごいいい人で、電話とかかけたらすぐ対応してくれはるし、ね、これやっていいですか、あれやっていいですかって言ったら、もう住みやすいようにどうぞどうぞみたいな感じで言ってくれはるし、 そのさっきのね洗濯機のパッキンのこともああ分かりました直しますねって言って直してくれはるし、すごいいい人で、なんかねお母さん以外の周りの人はいい人に恵まれてるんですよね私。でもそう親ってどうしても頼まないといけないこととかあるじゃないですか。だってなんかなんやろ三親等以内みたいな感じで絶対こう親をこう引き合いに出さなあかん。賃貸借りる時もそうやったし、あと日本帰ってきてすぐも電話番号ないからお母さんの電話番号を借りてね、水道ガスの予約って回線の連絡とか申し込みしたら、なんか私のとこに電話かかってきたんやけどとか言ってめっちゃ怒られて、もうあんたに二度と電話番号を貸さへん、すぐ二度とっていう言葉使ってもう笑けてくる、ほんまにアホみたいもうほんまにそういうねこと言って、はあもう更年期の多分 おばさんなんですわ、ストレス溜まってね、本当にもうあんま関わらんようにしようと思います。うん、そういう変な人にはやっぱもう関わったらあかん、家族とはいえもう家族とか関係ない、変な人はあかんほんまに。はいで、ね、旦那さんはイタリアに帰りました。この撮ってる10日の1日前の9日に帰って、でしばらくはねちょっと半年ぐらいかな遠距離になるんですけど、ジゼルもですね、犬のジゼルも半年ぐらい遠距離になっちゃうんですが、ちょっとまあ頑張ってちょっと友達とか呼んでね寂しさを紛らわせようかなと思います。はい、そんな感じですかね。
深夜のコーヒーブレイク
ということで、今回はですね私が、イタリアから日本に引っ越してきた時の、ま、様子と帰ってきてからどうだったかっていうのをねいろいろお話ししましたけど、ほとんどお母さんの愚痴ですね。はいでもいると思うんですよね、中にはこういう毒親っていう人。でも私もあったんですけど、やっぱ自分がおかしいんかなって思うんですよ。なんか全部何やっても怒られるんですよね。何やっても怒られるし、何やっても自分が悪い、なんか自分が価値がないみたいな感じの風に言われたりとか、お前がおかしいみたいな、風に言われるんですけど、大丈夫です、多分あなたはおかしくないです、親がおかしいです。でもそういう人いるんですよね、ちょっとしょうがないけど。だから逆に自分の周りでそういうこと言われてる人いたら、かわいそうだねとか、あとあれまあお母さんだって大変なんやからとか、あと何やったっけな、まあ、愛情込めて言ってはんねんてとか絶対言わないでくださいね。それって火に油注いでるだけですから、だいぶその何やろ、自分も軽めに言ってるんですよ友達とかに。だって多く言ったらすごいことになるから、すごい空気がすごいことになるから。でもその中でも SOS を出してることがあるので、なんかまあそういう感じで言ってる友達とかいたら、ちょっとどうしたんってこうお話聞いてあげたりとか、あとはちょっと助けてあげる、何を助けるって感じですけど、まあ、ちょっとね、なんやろね、まあお話聞いてあげるが一番助けるになるんかな。なんでそういうことしてあげてください。どうしてもね、なんか家族って切っても切り離せないからこそ、その親しき中にも礼儀ありっていうのができない人がいるんですよね。近いから何やってもいいっていう人もいるので、だからちょっと周りにそういう人いたら助けてあげてほしいし、逆に今自分がそういう立場って人は自分は大丈夫だと思います。まあ、稀にね自分がおかしい場合もあるかもしれないですけど、はい、自分は大丈夫だし、 未成年の方でもしこれ聞いてたら、あの20歳、まあ、20歳大人かになったら、あの自分で人生切り開けるので、もうね、もう耳塞いで、あと何年あと何年って言って早くいいお家から出ていきましょうはい、ちょっとなんか最後ちょっと重たい話になりましたけど、はい、ということで私の日本生活が始まります。あのポッドキャストフリークスね、3月にありますけど、それも出ますので、よければ皆さん来てください。はい、じゃあこの番組、このエピソード聞いて面白かったよとかいろいろありましたら、ハッシュタグ SCB 沼をつけてつぶやくか、あのお便りフォームあるんで、あのそこからね長文送っていただいても OK なので、たくさんお待ちしてます。はい、ということで、ミリッピがいないので、あの最後の締め、私初めてかなではないですけど、久しぶりに言いますね。はい、今週も皆さんお疲れ様でした。あれ、こんなんじゃなかったかなどうやって出たかな。でも月曜日に始まってるから、まあいいか。はい、今週も皆さん頑張っていきましょう。それじゃあおやすみなさい。